はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、見てきましたよ。
私も見てきました。
はい、初日ね、
はい、
行ってきました ね、 2人ともね。そうそう、まあ、僕がね初日に行くっていうのは全然予想できた人いると思うけど、さっぱさんもね、はい、ありがたいことにね、たまたまスケジュールが当たってことで初日に行ってきはって。
はい、そうですね、もう仕事をね早めに片付けて行ってきました。
いや、素晴らしい、
はい、
素晴らしいですよね、
はい、やっぱ見ないと。
まだ収録時点で公開から、
はい、
まだ4日か5日ぐらいしか経ってないのでね、
はいはいはい、
1週間経ってないので ね、 でね、公開から、うん、これから見るよっていう方もまだまだいると思うんですけども、
うんうんうん、
まあもうね、今回せっかく見てきたっていうことでね、のび太のリトルスターウォーズ2021はもうネタバレ全開で行こうかなと思っておりますと、
はい、うんうん、はい、いや、まだ見てないっていう人はもう見てから聞いてください。
そう、それです、いつものそれですよ。
はい。
そう、めっちゃやっぱり初日に見るっていうのは、
うん、
一番乗りできるからいいんやけど、もう早くネタバレで喋りたいっていう、そのお預け期間も長くなるから、ちょっともろは、うん、もろはの剣ですね。
まあそうですね。
そうで、あ、そうそう、勢いよく始まっちゃったんで全然丁寧な説明をしてなかったんですけど。
あ、はい。
はい、のび太のリトルスターウォーズ、これが1985年に公開された、大長編ドラえもんでいうと6作目の作品なんですね。
はい、うん、
で、のび太のリトルスターウォーズ2021が、うん、まあ、コロナの影響で1年間公開が伸びてしまって2022年に公開、はい、なので、
うんうん、
まあ、引き算すると37年ぶりのリメイクというね。
うん、すごい、
すごく有名というか人気の話なんですよ、このリトルスターウォーズっていうのが。
はいはいはいはい。
で、初期のやっぱり映画っていうのはとても相対的にね、
うん、
人気が高いっていうのはあるんですけど、
うん、うん、
特にこの作品もそうだし、主題歌になってたね、武田鉄矢さんの少年期という歌が本当に、
うん、
名曲というか、名曲中の名曲っていう感じで、
うんうんうん、
まあ、この映画と、まあ、紐づく形でとても人気があるんですね。
はいはいはいはい。
で、僕はあ、そうだ、この話もしなきゃな。今、映画の公開に合わせて、Amazon プライムビデオで、うん、映画ドラえもん全40作が見放題始まりました。
イエーイ
イエーイやね。てっきりね、ドラえもんチャンネルアプリでも独占になっちゃうのかなと思って、そんな話もね不思議なでしたんですけども、
はいはいはいはい、
映画の公開に合わせてね、多分これも期間限定でしょうけど、
うんうん、
やってくれたで、ね、より多くの方がねこう映画見れるっていうのはいいなと。
はい、
それもこれは予告なかったんでびっくりしたんですけども、 HD リマスターでめちゃくちゃ綺麗なんですよ、
うんうん、
画質が。なのでね、まあ、今のアニメに慣れてる人にもまあ鑑賞に耐えうるというか、やっぱりほら、
はい、
フィルムのあの感じがねこう古く感じる人もいると思うんだけど、
あ、はいはいはい、うん、
まあ、だいぶ綺麗になってるのでね、面白く見れるんじゃないかなと、
はい、
で、僕はこの収録の直前、それでね旧作の方のねリトルスターウォーズを見たんですよ。
あ、はい、うんうん、
はい、で、まあ、見終わりますと、エンディングテーマが流れますと、
うん、
もう少年期が流れてくるともう反射的にパブロフの犬みたいにこう涙がこみ上げてくるっていう、そういうね、はい、そういう生き物がいるんですよ、ドラえもん界には。
ああ、まあそれの、まあ、一人だと。
そうですね、
うんうん、
まあ、なんで、まあ、まあ人気作やし、まあ、主題歌なんかもすごく印象的だしっていうことで、いろんな要素がこのリトルスターウォーズっていう作品を彩ってるっていうところはあるんですね。
はい。
そして、ごめんなさい、なかなか本編に行かずに申し訳ないんですけども、
はい、
これいつだ、2年くらい前かな、100年ドラえもんっていう企画というか、
はいはいはいはい、
コミックのあれね、テントウムシコミックのドラえもん45巻をね、すごくなんていうの、あれ、一流の紙で一流のインクで、
うん、
なんか金が押してあってとか、
うん、
100年劣化しないよみたいな、すごくいい質のね漫画を、
はいはい、
発売しますっていうのがあったんですけど、それの第2弾として大長編ドラえもん、
うん、
先生が関わった全17作、
うん、
それが100年大長編ドラえもんというシリーズで今回発売されますと。
うーん、なるほど、
ね、45巻 に比べると17巻なんで、ちょっと手を出しやすいかなとは思うんですけど。
まあまあね。はい。うん、
あの、お値段5万円でした。
うん。
ってなる。いや、もう、テントウムシコミックスも持ってるし、うん、ねえ、あの、なんだっけ、大全集もね、持ってるし、
うん、
うーんって感じやけど、まあまあまあ、いいタイミングに出してくれたね、小学館さんよっていう感じはします。まあ、そちらでもね、まあ、あの、映画ドラえもんのこの大きな流れっていうのは来てるので、
はい。
ね、漫画買うもよし、配信で見るもよし、映画館に足を運ぶもよしということで、
うんうん、
ね、皆さんに見ていただきたいなと思うわけです。うん、
はい。
で、話をようやく戻しましょう、本流に。リトルスターウォーズ。
うん。
宇宙小戦争と書いて、ルビーを振ってリトルスターウォーズ。
はい。
どんな印象でした？面白かった？サッパさん、これ。
いや、まあ、ほら、映画、こう、まとめやった時に、スネ夫の映画だっていう話はね。うん
うん、そうですね。
聞いてたんで、なるほどねとは思ってたんですけど、スネ夫の映画でしたね。
スネ夫のね、活躍するシーンがすごく多いですよね。
うん。
僕なんかちょっと嬉しいポイントっていうのが、映画6作目にしてフィーチャーされる秘密道具がスモールライトなんですよね。
はい、うん、うんうんうん。
非常になんかこのタケコプターどこでもドアとかにね、並ぶくらいこうメジャーなやつやけど、はい、それがスポット当たるってなんかこう、ちょっと嬉しいというかね。
うんうんうん。
で、さっきサッパさんが言ってくれたスネ夫が活躍するっていうのはラジコン。
うん。
彼は、まあ、あの、プラモとか、ほら、ラジコンとかがね、
うん、
好きというか、得意というか。
はいはいはい。
そのあたりが、こう、活躍につながるっていうようなストーリーラインで、
うん。
で、まあ、漫画の頃から、やっぱりこう、これはスネ夫が、ね、目立ってるなっていう印象はあったんですよね。
うんうんうんうん。
なのでそこも見どころだったんですね。今回このスネ夫の活躍っていうのがどれぐらいこのクローズアップされるかみたいなね、
うん、うんうん、
あの、映画になったらジャイアンがやつになるみたいな、そんなやつですよ。
はいはいはいはい、
はい、というわけで、のび太のリトルスターウォーズということで、もう中身触れますので、
はいはい、
ね、さっきサッパさんも言ってくれたけども、
はい、
あの、見たいなって思う方はまあぜひ見てもらったらいいかなというふうに思います。
うん、
僕みたいに、あの、パンフレットとロコロコのぬいぐるみを買ってホクホクしながらね。
私はあれですね、フェイスタオルみたいな買いました。
ああ、いろいろ結構グッズ多かったもんね今回ね。
多かったです。あの、映画見る前にちょっと時間があったんで見たんですけど、うん、いろいろあっておーおーと思ってついつい買ってしまいました、
ね、幅広かった。まあ、大人気作のリメイクっていうことで、これも、ね、うん、のび太の恐竜リメイクするぐらいの多分何、
うんうん、
作る人からするとこう重荷というか責任、ね、うん、
なるほど、
重大やったような気もするけども、
うんうん、
じゃあ中身に触れていきましょうと。あ、その前に僕の感想ですね。僕の感想、
はいはいはい、
あの、良かったです。とてもすごく良かったです、
うんうん、
はい。なんかね、あの、旧作知ってる人が見てもやっぱり満足できるかってあるじゃないですか、はい、リメイクって。
ああ、なるほどね、はいはい、
ね、だから期待を裏切ってくるところもあり、
うん、
なんかこう、あ、ここ開演取ってほしかったなみたいなところもあったりするじゃないですか、このリメイクとかって、うん、そういうところも、え、大丈夫、ここ変えちゃって大丈夫と思ったら大丈夫だったみたいな、
うん、
で、安心してると、 え、こんな展開、あ、大丈夫やみたいな、それがなんか繰り返されるみたいな感じで、
うん、
割とね、あの、前編ちゃんとハラハラしながら見れたんですよ。
うんうんうんうん、
あの、知ってる話をなんかこう見ていくというよりかは、本当に一本の新しい映画見ながら、はい、どうなんのみたいなんで繋いでくれる感じがして、
う
ん、すごくいいリメイクかなと思いましたね。
うーん、
うん、じゃあお話としてはですね、はい、まあ、スモールライトがクローズアップされるって言ったんですけども、
はい、
あの、手のひらサイズのね、宇宙人が出てくるんですよね、
うん、
で、彼の名前が今回のゲストキャラクターになるパピ君。
うん、
本当に手のひらに乗るようなちっちゃいサイズなんですけども、
うん、
まあ、彼の住んでる、ピリカ星っていうところでは、まあ、そのサイズなんですよね、みんな。
はいはいはい。
たまたま、まあ、あの、ある理由で地球に来たところで、のび太やドラえもんたちと知り合って、
うん、
ここに来た理由っていうのが、あの、星で戦争が起こっててね、
うん、
でそこから、まあ、逃げてきたというようなところが、うんうん、まあ、初めの導入になるわけです。
うん、
これね、原作とか、あの、昔の映画とか、今回のリメイクでもそうなんですけども、冒頭シーンがね、
はい、
子供たちが映画を撮ってるところから始まるんですよね。
うんうんうん。
今回ほら、スネオとジャイアンと、出来すぎくんと、のび太とドラえもんとで、ね、映画撮ってて、
うん。
で、ミニチュアでなんか模型作ったりとか、
はいはいはい。
ね、あとなんか背景を合成したりとか、
うん。
あのあたりが、ちょっと好きというか面白いというか、
うん、
あのね、原作の方では、まあ、時代も時代なんで背景の合成とかそういう話は出てこないんだけど、うん、本当に特撮なんですよ。ちっちゃいミニチュアのものをこのカメラで大きく撮ったりとかさ、
うんうんうん、
こうピアノ線のでシューってこの滑車みたいなんで走らせてそれが空飛んでるように見えるように映したりとか、
おー、うんうんうん、
そのほら昔のほらゴジラとかウルトラマンとか撮る時みたいな、
うん、
そういうシーンが出てきて、ここっていうのが藤子 F 不二雄先生の、まあ、趣味というかすごく好きなことを反映してるとこなんですよ、
は
い
は
い、いつか話したと思うんですけども、先生も子供の頃とかに学生の時とかに仲間と一緒に自主映画作ったりとか、う
ん、はいはいはい、
まあ、そういうシーンが初めに出てくるっていうのがすごくいいなっていうのがあって、
うんうんうん、
で映画作りをみんなでやってるっていうところに、本当にミニチュアの中にその背の低いね、パピ君が紛れ込んでくるっていうのがなんかうまい入り方ですよね、これ。で、宇宙大戦争、こっちはね、はい、映画のタイトルは宇宙大戦争っていうのを撮っててね。
うんうん、
で、ジャイアンたちがさ、途中で、のび太とかドラえもんとかが抜けちゃって、パピ君の方に行っちゃうもんやから、追いかけてきた時に、うん、もう君たちがいなくなったせいでこの宇宙大戦争が終わらないんだとかって言った時に、戦争ですってみたいな感じでパピ君が過剰に反応するみたいな、
はいはいはい、
あのあたりもなんかこううまいことできてんなと思いましたね、
うん、
ちっちゃいパピ君から見上げるとやっぱり子供たちが大きく見えるっていう演出がすごくパワーアップしてるなっていう感じはしましたね、はい、
うんうんうんうん、
なんか何箇所か確かね、こうパピ君目線になってのび太とかドラえもんの声がこうブワーンって響いて聞こえるようなシーンがあったような気がするんですよね。
はいはいはい、ありますあります、ありました。
あのあたりすごく新鮮というか、パピ君にはこういう風に聞こえるみたいなのがあってよかったなと、
うんうん、
で自分たちもちっちゃくなって遊ぶというね、
うん、
そう、もうなんか映画とかでね、ウォーターとかでやる楽しいポイントですよね。
そうです ね、
ね、僕もやりたいもん、あれ、メロンを腹いっぱい食べる。
あれですか。
あれ、誰だったっけ、ドラえもんはスイカかなんか食べてたよね。
はいはい、そうですね。
お腹がデポンってなってるドラえもん可愛くなかった。
はい。まあまあ、のび太はもう、なんか8切れ、どうして8切れないのぐらいのサイズになってましたね、そういえばね。
いっぺんね、ちっちゃくなってね、こう腹いっぱい食べてみたかったんだ、みたいなシーンが出てきたりとか、あとあれ、お風呂かな、お風呂で、ね、水張ってこの広いプールで遊んでるみたいなの出てきたりとか ね、
はい、
いや、ああいうやっぱりこう夢いっぱいなシーンっていうのはいいね、
うん、
やっぱドラえもんらしいなってやっぱ思いますよね。
うんうんうん、
ほら、しずかちゃんが言うんですよね、あれだってできるんだわって、
うん
うん、牛乳風呂、
やはり風呂なのか、
あれ牛乳風呂って牛乳風呂ってどうなんですか、なんか今でも憧れるもんなの、なんか。
いや、わかんないっす。そうなのみたいな思って。
あんまピンとこないでしょ、サッパさんも。
はい。
なんかね、牛乳風呂って流行ってたんすよ。
あ、そうなんすか？
流行ってたのかな、ちょっとあんまり僕も、何リアルタイム勢ではないかわかんないんだけど。
はいはいはい。
こう牛乳のお風呂に入ってお肌すべすべみたいなのがあったんですよね。
うん、
80年代に。そのネタ全く同じことやってるから、まあなんか静香ちゃんやから許される感あるけど、
うん、
あ、やっぱお風呂好きなんだな、みたいな。
うん。
まあでもドールハウスの中でね、こう実際に住むっていうのは確かにちょっと楽しそうな感じしますよね。
あ、そうですね。いや、でもあれ結構私的に面白いなと思ったのが、静香ちゃんが持ってきてくれて、で、パピ君のお家よ、みたいな言うじゃないですか。うん、で、うん、言う、それで、こうみんながじゃあパピ君案内してよみたいに言って、はあ、どうぞこちらですみたいな言いますけど、え、お前そこ家になったばっかりなのにそんな家主感すごいなみたいな。
パピ君の順応度高いよね。
はい、めちゃくちゃ高くて結構面白いなと思って見てましたね、私は。
ねえ。いや、なんか嬉しいんやね、パピ君もきっとね。
うん、まあやっぱね、パピ君もね、10歳ですからね。
そうそうそう、そこなんですよね。パピ君ってちっちゃいし、宇宙人だし、なんかこう、つかみどころのないキャラクターなんですけど、
うん。
トシはね、のび太たちと一緒というか。
うんうん。
ね。ほんで、まあ実は彼が大統領だっていう話も出てくるんやけど、10歳にしてね。
はい。
8歳で大学出たんだっけ。
うん、8歳か6歳かちょっと忘れちゃいましたけど
ね。なんかピリカ星では、まあ、大学を出たら何歳でも大人として扱われると、
うん、
で地球では違うんですかみたいなところで、まあ、すごくまあ賢い、まあ、天才か天才なんですよね、はい、彼は。
そうですね。
だけどやっぱり10歳だという、
うん、
まあ、そのあたりがね、ここはね、リメイクですごく丁寧に書かれてるところだったんですよ。
あー、へー。
原作にもそういう設定はあるんやけど、
うんうん、
まあ、10歳だけど大統領なんですって、すごいみたいな、
うん、
賢いみたいな感じにはなるんやけど、じゃあ彼が等身大の10歳として、
うん、
なんやろ、子供としてね、楽しみたいとこは楽しみたいし、
うん、
でも中盤とかにもね出てくるんやけど、今回の映画で、
はい、
弱音を吐いたら大統領のくせにって言われるみたいな、
うん、
そんなところとかも今回のリメイクでなんか丁寧に描かれてて、それは一番大きかったかなって今回思いましたね。パ、うん、ピ君にしっかりクローズアップしてる。
うんうんうん。
なのでピリカ星にを代表してね、地球の皆さんに敬意を表しますとかって言うんだけど、
はい、
実際はやっぱり子供やから楽しいことしたいみたいな。
うん、
やっぱりほら逃げてきたとはいえ、
うん、
自分の星じゃないからさ。
うんうん。
まあ、知らない人だらけだと思うけど、ああやってこの受け入れてくれる同い年ぐらいの人たちがいて、うん、なんかちょっと解放されたようなこう気持ちにもなってんのかなみたいなね、
うんうん、
好きに楽しめるというかね、
はいはい、
本当にだから中盤ピシアのね軍艦が迫ってくる、うん、ちょっと緊迫するシーンになるまではなんか本当にドールハウスの中で楽しんだりとか、うんうん、のび太たちと一緒におやつ食べたりとかしてたもんね。
そうですね。
うん、でまあ追ってくるわけですよ、ピシアが、
うん、
連れ戻しにね、
うんうん、
でまあ独裁者がペリカ星にはいてと、
うん、
で反乱軍がいて自由同盟がいてみたいな、
うん、
なかなか重厚なお話なんですけどね、
はい、
でロケットを修理して戻らないといけないとかって話も出てくると、
うんうん、
でそこで登場するのがもうスネ夫のラジコンなんですよね、
うん、
うん、で今回本当に戦車というか、
はいはい、
宇宙大戦争を撮ってたからね、その時に使ってたラジコンだと思うんですけども、
うん、
それをドラえもんがね改造して出撃するぞって言ってね、うん、こう実際にこの敵の本拠地に乗り込もうとしたりとか、
うん、
そのあたりがスネ夫が活躍できるパートっていうかさ、
はいはい、
だからちっちゃくなってるから彼らも、
うん、
おもちゃのラジコンが本当の戦車のサイズになるんですよね、
うん、
で地球の兵器はすごいみたいなこと言われたりとかね、
うんうん、
もともとスネ夫のラジコンというかね精度もすごくいいんだけど、そこにまあドラえもんのアップデートが加わってさらに最強になったみたいな感じがある。
はいはいはい。
僕がすごい好きなのは静香ちゃんの部屋のさ入り口のところに、
うん、
壁紙でシャッターみたいなのをかけて、はいはいはい、そう秘密基地みたいなの作るんですよね、
うん、うんうん、
あそこやったら4次元空間だから、中にこの戦車とかも格納できるし、
うん。
まあ、パピ君は追われる身だから、見つからないところに隠れないといけないって言ってね、ドールハウスもそこに行って。
うん。
で、みんながここで作戦会議しようみたいなんで、なんていうのかな、戦争ごっこじゃないけど、子供のなんか、はい、秘密基地の中で会議するみたいな、ああいう、
うん
う
ん、
子供らしい遊びみたいなのもちょっと、ワクワクする要素として出てくる。
うん。
男の子たちがピシアに乗り込みに行くぞって言って出て行った時にたまたま留守にしてた静香ちゃんと入れ違いになっちゃって、
うん、
で夢のね、
はい、
牛乳風呂まあ一人で楽しんでる時に、まあ、乗り込まれて捕まっちゃうっていう、
うん、
うん、牛乳風呂楽しいんだろうなと思いながら見てましたよ。
まあ、
ずっと入ってみたかったのって言ってたから。
そうですね。
実際減ること考えるとちょっとあれやけどね。
まあ、うん、うん。
まあ、女の子が捕まるっていう、まあ、展開はまあ、ありがちはありがちなんですけど、
はいはい、
まあ、そこで、パピ君がこの責任を感じるというかさ、
うん。
ね、こう自分のせいでこんなことになってしまったみたいな、
うん、
でドラえもんとかジャイアンとかね、のび太とかはもう責任がどうこう言ってる場じゃないと、はい、助けに行くぞっていうことでね、うん、こう結構めちゃくちゃまあ協力的というか、
うんうん、
だけどなんかパピ君はやっぱり生い立ちがなんていうかこの天才で多分大統領になってみたいなところでずっとねこの責任のあるところにいたみたいなところもあって、うん、なんかちょっとこう黙って考えて一人で苦悩するみたいなところが結構あったりとかして、
うんうんうん、
静香ちゃんがさらわれた時に、
はい、
一人で来いみたいなねメッセージがこう残されてたからさ、うん、だからみんなに黙ってこう一人で行っちゃったりとかするわけですよね、
うん、
だからそこら辺のやっぱり感情の描き方みたいなのがすごいいいなって今回すごい思いましたわ、
うん、
うん、で、ま、自分が一人でビシアのところにね
はい、
誰もこう伴わずに一人で行けば、まあ、女の子は解放してやるっていう風な、まあ、条件が出たもんだから、
うんうん
まあ、行くわけですけども、
はい、
これね原作だとね、
うん、
パピ君ね捕まるんですよここの場面で。
あ、そうなんですか。
そうそう、で捕まって連れて行かれちゃうの、
うんうん、
ピリカ星に。でも静香ちゃんは解放されてと、
うん
うん、ここね一番意外なその何改変ポイントというか、
うんうんうん、
てっきり僕もその原作の話を知ってるもんだからあそこで、うんまあ、パピ君が、まあ、捕まっちゃってでみんなで助けに行くっていう展開になるんだろうなと思ったら、
はいはいはい、
なんとあそこでねドラえもんたちが割って入って、
うん、
パピ君を取り返すことに成功するんですよね。そうそうそう、あこんな展開かと思ってそれはすごく意外でした。
はいはいはい、
しかもなんかかっこいいしさ、なんか戦車でこうぐるぐるぐるってこの、
うん、
ローリング作戦でなんか煙幕張って
はいはいはい、結構頭いい作戦ですよね。
そうそうそうそう、
うん、
でなんかそこでもさパピ君なんか融通きかへんっていうか真面目なんか知らんけど、
うん、
これ約束がみたいなこと言ってさ自分は残ろうとするけども、はいはい、静香ちゃんがそんなこと言ってる場合じゃないみたいな感じでこうタックルしてさ
本当に、いや静香ちゃんマジで男らしいんすよね今回。
そうやね、
うん
うん、割とねリメイクすごい良かったですって言ったとこの以降のポイントが、
はい、
いろんなキャラクターがちゃんと活躍するようになってるんですよ。
うんうんうん、
やっぱりドラえもん側にもいつもの5人がいるわけじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
でそこに来て毎回ほらゲストキャラクターで今回パピ君とかさ、
うん、
後から出てくるロコロコとか、
うん、
いるんだけど誰かはなんかやっぱりついてきてるだけみたいになりがちなんですよこんだけメンバーがいると。
ああはいはいはいはい。
であ えて言うならよ、あえて言うなら、
うん、
そのオリジナル版のリトルスターウォーズって
はい
のび太に出番がないんですよ。
うんうんうん、
あんまり、ね、その分だからいつもに活躍できない、まあ、スネ夫とか静香ちゃんがすごく頑張る映画ではあるんやけど、
うんうんうん、
そこもねのび太がしっかり活躍できる場面とかが増えてたりとかね、
うん、
静香ちゃんも捕まってでこう人質として助けに来られて解放されてみたいな、まあ、よくあるその女の子キャラクターの使われ方みたいな感じで収まってたシーンがああやってこう、うん、そんなこと言ってる場合じゃないでしょうって言ってパピ君助けたりとかね、
うん、そうですね、
そのあたりのね変え方がすごい良かったなっていうふうに思います。
うんうんうんうん、
でここでパピ君がピシアに捕まらないんやったら、
うん、
この後の展開どうするんやろうって思ったんですけどそこに出てくるのがピーナちゃんなんですね、
うん、
今回 の, オリジナルキャラクター、
うん、はいはいはい、
これ前に原作にはいないキャラクターですって僕言ったんですけどもパペ君のお姉ちゃんかな、
う
ん、
はい、
で彼女が言った人質というかさ、
うん、
まあ敵の手にあると、
はいはいはい、
だからお姉ちゃんを助けに行かないといけないよって話になって、
うん、
ピリカ星に向かう一個の中にパピ君も加わってるっていうのが、まあ、今回の一番ポイント、
うん
うん、パピ君ね元のお話だとあそこで捕まってもう終盤まで出てこないんですよね残念ながら。
おお。
彼を助けに行く話になるから。
はいはいはいはい。
でもあそこでピーナちゃんっていうお姉ちゃんが、
うん、
新しくキャスティングされたことで、
うん、
ね、さっき言ったその10歳で大統領になってっていうパピ君にとってたった一人の肉親っていう話が出てくるとかさ、
うん、
シーンとしては多くなかったけどこう、はい、姉と弟のなんていうかその家族としてのシーンが出てくるとか、
うん、
こうピーナから見るとファピって賢いんやけどやっぱり弟なんですよね。
はい。
あのあたりとかがすごいあの要所要所に挿入されてすごくなんか素敵だなと思って、
うん、
もうそこで言ったら出番が終わりかかってるパピ君にすごく活躍の機会を与えたみたいなところはある、
うん、
うん、いやだからいいなこの映画と思いました。このリメイクのやり方は、
はいはいはいはい、
うん、ここまでのシーンでなんかサッパさんがこう楽しかったなというか面白かったみたいなところってあったりします？前半の地球を離れるまでのところで。
そうですね。いや、あの、個人的には、あの、静香ちゃんを助けに行くときに、うん、あの、パピくんが、あの、猫の体を借りるシーンあるじゃないですか。
あったね、あったあった。
静香さんを離すんだのとか言ってるんですけど、全部にゃーってなってて、あ、すごい猫してるな、みたいな。緊迫したシーンのはずなのに猫、みたいな。
そうそうそうそうそう。すごく藤子不二雄っぽい猫やでね、また。
ああ、そうですね。
静香ちゃんを離せっていうのか。そう。ドラコルルって僕は一人で来たぞとかって言うんやけど、
うん、
あの静香ちゃんを離せとかって言うからなんか面白いね、
うん、
あれ。
あ、いや、めちゃめちゃかっこいいシーンのはずなのに、なんだこの抜け感はみたいな。
わかるわかる。そっか、そこのバランスいいよね、なんか。
ああ、いいですね、すごく。
ねえ。緊迫してるシーンのはずなのにみたいな、
うん、
でここでロコロコですよ。ロコロコ、
はい、
フィリカ製の犬、ね、
うん、
なんていうの、あれ耳か、耳で飛ぶのかな、パタパタパタパタって、
ね、耳で飛ぶ、してそう、前足のないよく喋る犬、
そう、よく喋る犬、そう、よく喋るがポイントなんですよ、ね、うん、本当におしゃべりでね、
はい、
パピ君の愛犬、愛犬っていうか、まあ大統領の犬か、どこまで行っても犬やね、これは。
はい、ペット、ね、犬なんですけども。
彼は、ピリカ星から地球に来た、まあ、パピ君の匂いとか、うん、そのワープの航路とかをたどって、
うん、
こう迎えに来たと。
うんうん、
で原作では、まあ、彼が到着したのと同時にパピ君はピシアに捕まって入れ違いになっちゃうんだけど、
はいはいはい、
まあ、今回は再会できて、まあ、一緒に、うん、ピリカ星に向かうと。
うん、
あれでしょ、ピリカ製の犬っていうのは、うん、あのロケットが操縦できるんですよね。
そうですね、できてましたね、うん、
これね、あのギャグの一個やったんですけど、うん、リメイクになかったかな、あのピリカ製の犬っていうのは一番初めに、うん、あのお手とおかわりとチンチンとロケットの操縦を教わるっていう。
あ、それはなかったかな。
そうそうそう、そこら辺のなんか、あのここら辺にとぼけたキャラクターが入ってくるから、
うん、
さっきのさ、シリアスなシーンなのにみたいなところのバランスがうまいこと取れてるんですよね。
はいはいはい、はい、
うん、で、あのピリカ星に行くためにこのパピ君が乗ってきたロケットがね、修理できたからっていうことで、
はい、
あのすごく特徴的な、あれなんていうの、円錐型のロケットみたいなのね。
そうですね、
乗っていくと、
うん、うん、
ありましたね。今回も美味しそうなご飯を食べるシーンが、
ああ、はい、保存食だけどみたいな言いながらね、
保存食だけどってあんなごちそう。
うん、めちゃめちゃいっぱい出てきたじゃんと思って結構びっくりしましたね。
なんか一人じゃ食べれないからみたいなことやったね、確か。
ああ、そうですね。
時々出てくる、あれ地球のものじゃないからさ、
はい、
何か分からへんねんけど、この子らめっちゃうまそうに食べるやんみたいな。
うん、いや、ほんと静香ちゃんの食べてるものは何か全く分からなかったけど、おそらくフルーツとかの類なのかなみたいな。
なんかね、こう口でね取ったらこう茎みたいなのが残ったりとかしてたもんね。
うん、うんですね。
もうね、あの映画ドラえもんの醍醐味ですからね、そのみんなでご飯食べるシーンとか、うん、
はい、
ちょっと違うところにこう寝泊まりするシーンとかね、
うんうん、
キャンプ的なね。いや、でもそこでですよね、一人浮かない顔してる子がいるわけです、
うん、あんなに美味しそうなご飯を目の前にして一口も食べない。
そうそう、どうしたんだと、具合でも悪いのかって言うけどね、
うん、
もうスネオがね、まあ、今までの映画でも結構ヘタレキャラなんやけど、スネオっていうのは、
うん、
そこがあの、ほら、僕前にスネオの誕生日をお祝いするエピソードを撮った時に言ったんですけど、
はい、
まあ、のび太は主人公だし、まあ、ドラえもんはまあ活躍するじゃないですか、
うんうん、
でジャイアンは映画版ジャイアンって言って勇敢になるじゃないですか、
うん、
まあ、静香ちゃんはすごく大人というか、
うん、
ね、こう賢い判断で 結構あの話を動かしてくれたりするけども、スネ夫っていうのはもう基本的にママっていうポジションなんですよ、うん、役割なんですよ、うん、でこれは今回の映画でも変わらずね、
うん、
ただそのそういう冒険の中であのなんていうのかな、正しく怖がるというか、
うん
うん、あの補正がかかってない子供は、まあ、普通なんかこう心細いよねと、
うん、
で今回だって本当は行きたくなかったみたいなことを言い出したりとか、
うん、
あのパピ君の問題じゃないかと、
うん、
これはね、なんで僕たちがこんな目に遭わないといけないんだとか、絶対に勝てるわけないじゃないかとかって言って、
うん、
もう塞ぎ込むんですよね、
うんうん、
で割とあの言われてみればみたいな確信をついてるわけですよ、スネ夫の言うことっていうのは。
はいはいはい。
で他のなんか映画だから頑張るじゃんみたいな補正がかかってるキャラと違って、
うん、
ベッドでねなんかこう布団にくるまって震えてたりとか、
うんうん
うん、これからももしかしたら片道切符になるかもしれない、
うん
ね、旅の途中で本当に心細くて怖がってる、
うんうん、
でもねあの後のシーンがいいんですよ、スネ夫がまあいるじゃないですか、
うん、
そしたらパピ君がね、
うん、
スネ夫の部屋を訪れてね、
うんうん、
まあまあまあ、パピ君はパピ君でやっぱりパピ君側のほら描き方としてこう責任を感じてるって言ったいうのもあるんだけど、
うん
まあ、そこで言ったようにあの僕も本当は怖いんだって、ね
うん、
10歳の、まあ、子供だし、でもそういうことを言うと大統領のくせにって言われるから、
うん、
ずっと言えないみたいなことを言うとスネ夫もえってなって、
うん、
ちょっとごめんっていう感じになるんよねそこで
、うん、
でパピ君が部屋に出て行こうとした時にさ、スネ夫があのパピ君僕みたいなこと言うねんけどさ、
うん、
でガシャって開けたらこう聞き耳立ててたみんながダダダダダってこうなだれ込んでくるっていうね、
うん、
でまあ一度こう和んで、まあ、スネ夫もなんかね思いっきり笑ってみたいな、あのシーンめっちゃ良かったなって、
うん、そうですね、
そうパピ君とスネ夫がここで絡むんやみたいなね、さっきも言ったけどほら元の話だとパピ君いないからさ、
はいはいはいはい、
だそこであの二人がこうあんなシーンを作るっていうのは予想できなかったわけですよ、
うん、
もうあれはもう 今作の中でも名シーンやと僕は思います、
うん
ね、なんかそれぞれのなんていうかな、やっぱり新しくリメイクされた映画って丁寧だなと思うのが、
うん、
キャラクターのなんかこう思ってることとか心情とかちゃんとなんか丁寧に描いてるなみたいなところ
は
あるよね、
はいはい
うん
うん、
もうこっからスネ夫のシーンいっぱい来ますからね
、うん、
で一度、まあ、ピリカ星の方に到着するというか、まあ、